目の今日も御所見地区からのご紹介です。今日も社会福祉協議会会長の尾上実さんと、そして自治会連合会会長の熊山明則さんの2人にお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、お二人は昨日、同級生でもあり長年この御所見地区にお住まいだということで地区の魅力を伺ってまいりましたけれども、今日はそれぞれの役割の中からこの地域の魅力をご紹介いただきたいと思います。まずですね、最初に尾上さんが現在お住まいの地域は御所見地区の中ではどのエリアになるんでしょうか。
用田というところになりますね。
はい、用田の住み心地はいかがですか。
用田の住み心地はね、最高ですね。特に私はね、目坂っていうところに住んでるんです。女の坂と書きます。ここはですね、昔、昭和30年代からね、地域の人、ほとんど地域の人が住んでるんです。80% ぐらいがね、昔からの人なんでね、これはもう、あーといえばかーでね、本当に素晴らしいところですよ。地域のつながりというのは素晴らしいところです。はい。
新幹線も見えますもんね。
はい、これはね、新幹線、今私ね、目坂に花桃を植えてるんです。これはあの目坂の人の協力をいただいてね、今15人ぐらいのメンバーでやってます。目坂に花桃を作る会という会を作りました。そしてね、地の協力をいただきまして、遊歩道も作りました。そこに花も植えて今400本ぐらい植えてるんですけども、このところに新幹線が走ってるんです。この新幹線はね、素晴らしいです。高いところがあって低いところがあって、これが一望に見えてね、新幹線と平行に、遊歩道ができてるんでね、この魅力、迫力、素晴らしいです。ご趣味の目坂の、ね、目玉になると思います。
はい、新たな試みとして今準備が進められているということですが、この花桃お披露目皆さんにできるのはいつ頃になりそうですか。
はい、もう2年やりました。うちわみたいなもんですけども、もうだいぶ大きくなりましたのでね、来年4月の初め頃だと思いますけども、これちょっと大きくやろうかなと今考えております。
そうなると御所見地区のまた新たなスポットになりそうですね。
ありがとうございます。これはですね、なんとか私の生きてる時にね、藤沢北部の観光の目玉にしたいと思ってるんですよ。はい、そうですね。
また花の町として一つスポットが増えたということで、この春ね、また来年が楽しみなところですね。
はい、ありがとうございます。ぜひね、大勢の皆さんにね、見て、すごく綺麗なんです。これ一つの花が ね赤と白とピンクと咲き分けるんです。これが、ね、今3種類和菓子を割ってて、それこそ、自慢です。はい、
はい、そして今回、さらにですね、またお花のお話がありましたけれども、熊山さんの住むこの宮原地区でも様々な行事盛んにやってらっしゃいますよね。
はい、それで宮原ということについて少しお話をさせていただくと、この宮原はですね、悠久の昔から寒川郷に属しまして、寒川神社の領地だったんですね。でその原野を開拓して、宮原村ということになりました。でこの宮原で今春に、蓮華の里祭りを開催しております。で今年10回目を開催しましたけれども、もう1000人以上の方がね、お越しいただいて、委員長は長島さんという人が委員長やってましてね。で蓮華はね、水を嫌うんですね。水はけが悪いと蓮華が一斉に咲かないんですね。で今年はよく咲きました。でもう地域に蓮華の里祭りが根付いてきましたので、これからも一生懸命取り組んでいきたいと思います。
はい、そしてその蓮華の時期が終わると、今度夏にはブルーベリーも皆さん摘み取りをこの夏楽しめたそうですね。は
い、ブルーベリーもあれをジャムにするとすごく美味しいですね。ですからその時にまたいろいろ宣伝もしていきますけれど、ぜひ宮原にお越しいただきたいと思います。
はい、はい、このような蓮華ブルーベリー、さまざまな企画を立てたきっかけというのはどうしてだったんですか。
それは、地 地域の食で、地域を起こしていこうということで、まあ、いろいろ考えた結果、ブルーベリー、それから花ではレンゲということになってます、
ね、皆さんに本当に恒例となっておりまして、この春から夏にかけて多くの方が今年も宮原地区に訪れたかと思いますけれども、またあのこの地域では美味しいお野菜も収穫できると伺ったんですが、
はい、あの野菜もそうですし、あの今、井出トマト農園ってございます、これ100石にあるんですけれども、栽培方法も今にあってしっかりとされて、で、そのトマトをどういうふうに、取り入れようかということもしっかりと木の上で完熟させて、それから、人の手でもぎ取っておろして、それで、新鮮さを大切にして荷造りをしているよという井出トマト屋さんです。で最後に一つ、全国、農業、コンクール大会で、はい、井出トマト農園さんが7月に名誉賞を受賞しております。ぜひご利用ください。
本当にご趣味には多くの名物が潜んでいるなという気がしますけれども、実際にあのこの宮原地区で、熊山さんもお住まいではありますけれども、昨日の中でご紹介されたご趣味には夏祭りがある中で、ご趣味地区の全体の中でこの宮原だけが夏祭りをやっていると伺ったんですが、
夏祭りで納涼祭です、盆踊りですね、はい、それで宮原には踊りの先生がいらっしゃって、で納涼祭をやる前に練習で集まって、そこでその先生に来ていただいて踊りを、はい、盆踊りを習ってる、で皆さんがすごく積極的ですね。でこれは宮原だけの納涼祭盆踊りですので、これからもしっかり継続を、ね、していきたい、そういうふうに思っております。
はい、まあ、それぞれのお住まいの地域ごとの行事、そして目玉を今日はご紹介させていただきましたけれども、今こう聞いていますと、もちろん地域の中だけではなくて市内の皆様にもどんどん足を運んでいただきたい、そんな企画が盛りだくさんかと思います。今日はですね、最後に一言ずつこのラジオをお聞きの市民の皆さん宛てにメッセージをいただけたらと思いますので、ではまず最初に尾上さんからお願いします。
はい、ご趣味というところね、非常に自然が多いところです。緑豊かで、空気もいいです。そして歴史がすごくあるんです。この御所見をね、ぜひ、市民の皆さんにね、見ていただいて見学していただいて、御所見をしっんと知っていただきたいと、そんなように思っております。
はい、ありがとうございます。熊山さんからもお願いします。
はい、市民の皆様もご案内のように、富士山が世界遺産に登録されましたね。宮原からは富士山がすごくよく見える動画がいっぱいあります。ですからぜひ宮原に足を運んでいただいて、宮原の歴史や文化をぜひ知っていただきたい。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。